マリコさん、せんべいの。
せんべいの。
さあ、4月から新年度ということで、
はい、
入学式がもう間もなくなんですよね。
早いですね。
はい。入学、あるいは入園、
はい、
そして新社会人、
はい、
春はスタートの季節ですけれども、
はい、
学生さんたちのモンゴルでのスタートというのは、はい、実は春ではないんですよね。
そう、モンゴルは秋の9月の1日からスタートします。
入学式は行われるんですか？
はい、入学式は、はい、9月の1日に全国的に一斉に行います。
はい、
はい、で入学式の時には、子どもたちは一斉にみんなの制服、
はい、
制服は着ます。
あ、そうですか。
はい、それは私立とか公立とか関係なく、はい、みんなが制服着ます。
ということはそれぞれの学校で制服があるということですか？
はい、そうです。はい、で若干ちょっと私立の方がデザインがちょっと違ったりとかするんですけれども、はい、基本的にのはみんな一緒なんですね。ですごい可愛いのは女の子たちは、
はい、
髪の毛の上に白いリボンをつけるんですね。
へえ、
はい、
そのリボンも制服の一つということですか？
一つですね。
そうですか。
はい。で、入学式は、モンゴルってやっぱりお祝いすることがすごく好きで、
はい。
で、モンゴルは、はい、やっぱりアジアの国なんですけれども、
はい、
考え方とかはやっぱりロシアの影響で、ヨーロッパの考え方が持ってるの多いんですよ。
はい。
はい。なんで、すごい賑やかに、
うん、
はい、お祝いことはやってます。
はい、日本ですと、小学校に上がると、1年生から6年生まで小学生として過ごしますよね。
はい。はい、
そして、その後は中学に進学し、さらに高校にというふうに上がっていくんですが、
はいはい、
モンゴルでは実は1年生から最終的に何年生まで行くんでしたっけ？
12年生まで。
12年生まであるんですよね。
はい、そう考えると、はい、やっぱり日本で中学とか高校とか入学式って、まあ人生で3回やるんじゃないですか。
はい、あります。
小中高校で
卒業式もありますね。
ね、
はい。
モンゴルの子たちは1年生の入学式しかやらないで、
うん、
で、今度、高校3年生、12年生の時に卒業式をやります。はい、それなのですごく印象に残るような大団にやると思うんですよ。
う
ん、はい。
そうするとクラスってどうなるんですか？
クラスは例えば日本は中学2年生1年生とか言い方するんですけど、
はい、
モンゴルは7年生とか8年生とかはなります。で、日本は1の1組とか1、2、3で言うんですけれど、モンゴルは ABC のモンゴル語のアベベとか、モンゴル語の、はい、文字でやれます。
はい。というと、12年生までずっと、
はい、
クラスメートは変わらないんですか？
変わらないです、基本的には。
はい。
なんで、すごい、親しくなる。
そうですよね。一生のお付き合いに。
一生の付き合いになります。
なりますよね。
はい。
ということはですよ。
はい。
まだ小学1年生の子供たちは、
はい、
体が小さいですよね。
はい、
勉強机って、
はい、
その子供たちに合わせて大きくなっていったりとかするんですか？
はい、勉強テーブルとか椅子とかは、
はい、
テーブルは日本とちょっと違って、日本ってやっぱり個人のテーブルと椅子を一個ずつセットされてるんじゃないですか。はい、日本、モンゴルは、二人乗りの長いテーブルを使ってます。
あ、二人で一つのテーブルを。
一つのテーブルを使
う。使うと。
そうです。
いうことなんですね。
そうです。はい。で、モンゴルは、やっぱり1年生から12年生まで一貫学校なので、
はい、
午前と午後で分かれてるんですよ。1年生から、例えば3年生は午前の授業。4年生から、6年生は、今度は午後の授業。することになるので、クラスは二つで使ってます。小学と低学生が使って。
はい、
で、テーブルは、午前は、例えば、一年生が使ってるけど、
はい、
午後は、 高学年が使ってるので、その椅子とかテーブルとかは二人で使ってるってこと。
自分の机椅子じゃなくて、
はい。
みんなで使うもの。
みんなで使う。
ああ。
です
。その意識はこれからの日本人には必要かもしれないですね。公共のものっていう意識を子供の時から学ぶんですね。
はい。はい、で、それが、学校で、例えば日本の学校で荷物をよく持って行ったりとか、そのままね、春休み、夏休みまでは置いておくんじゃないですか。自分の椅子、テーブルとかだから。モンゴルは、はい、みんなで使ってるものだから、荷物は基本的に学校で置かないんです。
ああ、
全部持ち帰り。
そういうことですよね。じゃあ、夏休み前、冬休み前のあの大荷物が、ないってことですか、
ないってことです。そう。
なるほど。
すごいいっぱい、その日に使う荷物しか持っていかないってことですね、子供ちは。
持っていく、持って帰る。
持って帰る。
持っていく、持って帰る。持って帰る。なるほど。忘れ物すると大変ですね。
大変です。そうです。で、すごい日本とのまたちょっと違うのはですね、やっぱり入学予定者の自宅に、事前からやっぱり市役所とか案内帳とか行くんじゃないですか、日本って。
はい。
はい。で、モンゴルはそういうのがなくって、各家庭の親が、自分たちの子供たちを、今度、1年生に入るからっていうことで、例えば9月から1日から1年生になるけど、その前の4月の26日から、春ですね、ちょうど今頃ですね、登録しに行くんですよ、学校に。
ああ、申請をするんですか？
申請をします。
はい。
はい。親が申請しに学校に行きます。
はい。
で、私立学校と公立学校に行かせるのは、もう自由なんですね。
あれ？受験はないんですか？
受験は私立の学校だけあります。
それがあるんですね。
はい。はい。はい。受験は4月からもうありまして、で、受験に落ちた子供たちは、今度それを公立の学校には入るんですけれども、
はい。
で、モンゴルの私立学校が、154校。
そんなにあるんですか？
あります。で、公立は660ぐらいがありまして、の814学校があるんですね。
そう。
受験はいい学校っていうか、有名の学校とか入れるとかいう将来性がやっぱり持ってる親とかだったらやっぱり私立に入れたりとかしてるんです。で、その後は本当に公立行ってるし、私私立行ってる と受験するの一緒ですね、大学は。はい。
なるほど。だから日本ですと633、12年間、私立でエスカレーターと言いまして、ずっと同じ。
はい。
学校っていうものもあるんです、ところもあるんですが、それとほぼ同じってことですよね。
そう、でもモンゴルはそこまでは、私立の小学校から大学までっていうのはまだないです。ただし、私立学校の子供たちは、非常に外国語、今だったらやっぱり日本語とか、英語とかは、すごく勉強はできるんですけれども、公立の学校は、ろう者語なんですね。小学4年生から。
はい。
もうそれがもう決まられてありまして、
はい、
そう、英語とか中国語とか日本語とかのは、さらに塾に行ったりとか、する子供もいます。
日本も塾は大変学生さんね、人気あるんですけれども、モンゴルの方でも塾通いの子供たちは多いんですか？
多いですね。今は増えてきてますね。はい。
日本でも学校教育制度変わりつつありますけれども、学用品は昔とはそんなに変わらないんですよね。
モンゴルの学校は1年生から万年筆で。
え？
そう、万年筆で勉強、書いてます。
そうですか。
そう、日本と同じように、鉛筆で書いて、消しゴムで消すっていう習慣が全くないですね。
じゃあ間違えちゃったらどうするんですか？
そう、間違ったら間違った言葉の後に、ちょんちょんって、二つを斜めのつけて、後ろに新しく書きます。
あ、じゃあ、ちょんちょんがついていたら、
はい。
前の その書いてあることは間違ってるってこと
です。間違ってるってことです。
ああ、これは勉強になりました。覚えておきましょう。
そう、すごい、インクは持って行ってたんですよ、はい、学校に。万年筆とインクは、ルックに入れて。
そうですね。昔、明治時代ですとかね、大正時代あたりは、日本でも学校は、必ずインク壺と、それから万年筆を持って、はい、あるいは墨跡だったり、今とはちょっと筆記用具の事情が違ったみたいなんですが、
はい、
でもちっちゃい子供にとってはインク壺って結構大きいし、重いですよね。
重いし、モンゴルはね、はい、インクの色が決めてあって、ブルーなんですよ。黒じゃなくてブルーなんです。
はい、
なんかブルーの色って書いてある言葉って、すごく脳に刺激があって、覚えやすい。らしいんですね。
これからブルーで文字を書きます。
そう。また、やっぱり、ちっちゃい時の身についたもので、
はい、
私も今も、ボールペンの、日本語はブルー、
はい、
モンゴル語は黒で書いてます。
ああ。
そう。分けてます、やっぱり。
そして、お洋服、先ほど制服というお話があったんですけれども、はい、その制服というのを、例えばお下がりみたいな感じでね。
はい。
はい。子供たち、体大きくなってくるし、はい、どんどん着られなくなってくるけれども、うん、その下の子供にあげるということはあるんですか？
あります。
そ
う。で、モンゴルはちょっと日本では分かりやすく言えば、エプロンがあるじゃないですか。
はい。
エプロンのちょっとおしゃれの、レースとかで作ってるのが、女の子は制服の上から着るんですよ。
あ、そうなんですか。
ワンピースがあって、
ね、
で、その、ちょっと茶色の色なんですけれども、はい、に、白いレース系の、ちょっと可愛いエプロンみたいのはつけていきます。それだけ小さくなったら、自分たちで、昔はカーテンとかレースあるじゃないですか、
はい、
レースで自分たちで作ったりとか、もっとちょっとおしゃれに作ったりとかしてたんですよ、そう。
学校行事もいろいろあると思うんですが、
はい、
例えばみんなで団結してと言いますと、日本ですと例えばですけれども、
はい、
体育祭が春にという学校も結構多いんですね、
はい、
秋の場合もあるんですが、
はい、
モンゴルではどうですか？
まだそこまでは小学、うん、中学校ではないですけれども、
はい、
大学ではある学校もあります。
みんなで声を合わせて応援合戦をしたりとかね、
はい、
するんですけれども、
はい、
そういう何か言葉を教えていただいておくと、
はい、
これからオリンピック、パラリンピックに向けて、はい、準備にいいかなと思うんですが、
そうですね。
今日はどうでしょうか？
いいですね。じゃあ、はい、素晴らしいっていう言葉をぜひぴったりじゃないかなと思ってます。
はい。
モンゴル語で、ガイハムシェグテ。
ガイハムシェグテ。
素晴らしい。今も使ってる。
ガイハムシェグテ。
ガイハムシェグテ。
この言葉が素晴らしい。
素晴らしいです。
前に頑張れっていうのをね、モンゴル語で教えていただきました。はい、これももう一度。
はい。ひちげれ。
しちげれ。
ひちげれ。
しちげれ。そして、はい、素晴らしいプレイを見たら、ガイハムシェグテ。
はい。
この二つの言葉はぜひ皆さんに覚えていただきたいと思います。
はい、
今日もマリコさんありがとうございました。はい、バイララ。
バイララ。
もっと知りたいモンゴルのあれこれでは、東京オリンピックボクシング選手団の事前キャンプで、島田を訪れるモンゴルのあれこれについて、文化資源活用課オリンピック・パラリンピック推進室の上原真理子さんにお話を伺っています。毎月第1水曜日が本放送、第2水曜日が再放送です。それでは次回もお楽しみに。
バイステー。